2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いします。お相手を務めます私は土屋純子です。始まりましたこの番組、2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くためにというタイトルの番組です。山岸さんが毎回一つテーマを設けてお話を聞かせてくださっています。さあ山岸さん、今回のテーマお願いいたします。
はい、今回はヨーロッパに学ぶシリーズの8回目で、はい、前回に引き続きフランスについてお話します。
はい、
でフランスのですね、特にフランス人はなぜ幸せに暮らせるのかというテーマでお話したいと思います。
はい、それでは早速詳しく聞かせてください。
はい、フランスってですね、やっぱりいろんな問題点は多い国なんですよね。
はい、
例えばですね、若い人の失業率って 20% 近いんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
15歳から24歳の失業率って 18% とか、高い時期にはもっと高かったこともあるんですね。で、新卒の就職って、まあ、日本以外の国ではどこも中途との競争なので、どこも若い人は厳しいんですけど、それしてもね、20% 近くが失業者なんですよ、若い人。
はい。
で、あと物価がそもそも最近どんどん上がっていて、高いんですよね。
うん、物価高いというイメージありますね。
うん、そうですね。特にパリなんかは、東京の、そうですね、何でも 1.5 倍以上したと思いますね。
なんですね。
う
ん、
例えば、ビッグマックがですね、1000円ぐらいしましたね。
うん、お
ビッグマックセットだとね、1200円ぐらいじゃなかったかな。
うん、なんですね。
高いですよ。
うん。うん、
1.5 倍ぐらい。
はい。
先ほど、前回申し上げた、地下鉄なんかもね、
うんうん、
最低が420円とか、
ね、
やっぱ高いじゃないですか。
ええー、うん。
で、そんな国なんですけども、うん、やっぱりフランス人のね、一般的な、まあ、若者からお年寄りまでね、幸せそうなわけです。うん、
はい、
うん。うん。で、これなんでなのかなって、ね、ずっと、やっぱり私なんか思うんだけど、
気になりますね。
いくつか要因があると思っていて、
はい、
その辺ちょっとお話していきたいと思います。
はい。
まず1点目はですね、やっぱりその、うん、何のために働くかっていうところがまず違うんですよね。
あ、そう
ですね。労働時間と休みの取り方みたいな話が、やっぱり一番違っていて、
ええ、
フランス人はですね、人生を楽しむために働く。
はい、はい。
人生を楽しむために働くっていう意識が強いので、うん、まあ、法律的にももう、日本が週40時間なのが、もう随分前から週35時間労働制だったりね。あと、休みが、5週間、有給休暇あって、しかも、日本の有給休暇って、取得率が半分いけばいい方みたいな話なんだけど、
ですね、
5週間のね、有給休暇、ほぼみんな 100% 取るんですよ。
そうなんですね。
うん。やっぱりね、そこは長期のバカンスっていうのが、もう制度的に保障されていて、
はい。
やっぱりそこはもう人生を楽しむために働く。で、逆に日本人は、働くために休むみたいなとこあるじゃないですか。
ありますね、そういうとこ。働く英気を養うために休んでおくっていうね。ね、
やっぱりね、うん、その日本人はなんか人生の中心が仕事なんですよね。長時間労働が、まあ、美徳なわけですよね。
うん、
なんか長い時間頑張ってるねっていう褒め言葉は未だに多分ありますよね。
ねえ、本当です、うん。
で、私今回改めてね、フランスに遊びに行って、8月だったので、例えばね、こういう張り紙が街中にあるんですよ。
はい、
レストランに入ろうとしたら、うん、この3週間バカンスですみたいな。
うん。あ、やってないってことですね。
レストランが3週間やってないんですよ。
すごい。
で、たまたまね、日本食レストランの前立ち止まったら、多分日本食のね、割といいレストランなんで、オーナーは日本人だと思うんですよ。
うんうん、
で、そういうレストランがあって、こんなとこまで休むんだって思ったんですよね、
要は。
要するにね、その日本食のパリの真ん中にある多分かなり老舗の日本食レストランも、 多分2週間以上、この日までバカンスでお休みですみたいな張り紙があって、皆さんもバカンスをエンジョイしてね、みたいな、
いいですね。
張り紙。
ええ、ええ。
お互い様なんですよ。
そういうことですよね。
で、まあ、多分ね、法律でね、従業員を休ませないといけないからだと思うんですけども。それにしてもね、だから、あらゆるお店が8月はね、で、多分、6、7月ぐらいから分散してね、いろんな店が休んでるんだと思うんですけど、いっぱい休んでました。ですからね、普通日本でレストランが2週間以上休んだらね、潰れますよね。
本当ですよね。
日本でね、レストランが休んでたらね、自分が休めないっていうのがどうしてもあるので、日本人は。なんかこんな店もう行ってやるかみたいに思うじゃないですか。
ですよ
お
ね。
そらくの多くのお客さんが。でもね、多分フランスは違っていて、自分も当然休むし、じゃあまあ、今はバカンスでしょうがないね、と。またお店再開したら来るね、ぐらいの。まあ、全然そこで怒りはしないわけですよ。そういう、もう社会なので。やっぱり違いますよね。
で
日
す
本で一人だ
ね。
け店が 2週間休んでたら、多分ね、お客さん逃げますよね。
本当ですよね。
まあ、それが一つ目ですね。もうバカンスの考え方は全然違う。二つ目。幸せとは何かっていう定義も違うと思うんですよ。まあ、幸せの定義って人によってそれぞれですけど、フランス人はね、自分らしく生きること、あと日常を楽しむことに幸せの価値を感じるっていうことらしいんですね。で、幸せは人によって違うっていうね、価値観が多分根付いてると思うんですよ。で、一方で、日本もね、最近、ようやくこう、人によって違うっていうのがあるかもしれないけど、日本ってね、やっぱ、平均的なね、なんか、他の人と比べてどうかみたいなね、ので幸せを測るみたいな考え方がありますよね。
ですね。
なんか、世間並みみたいなね。で、うちは、こう、平均と比べてどうなのかを、やたらとみんな気にしますよね。でね、それをやってる以上ね、なかなか幸せってならない気がするんですよね。例えば、こうね、車のグレードなんかにしても、ね、お金、てか車にお金をかけるよりはいい車に自分より乗るし、で、家にお金かけるよりは家がもっと広かったりね、するかもしれないし、で、まあ、いろんな比較のところで、ね、全部が、いい人ってなかなかいないはずなんだけど、他の人のいいところと比較して、うちはまだまだみたいにみんな思いますんですよね。で、そこ行くとね、フランス人の考え方は、私は私なんですよ。
他人と比べないんですね。
だから自分が自分らしければいいっていう。
素敵。
でね、これはまあちょっともともと私なりのちょっと見方はですね、イギリスとかフランスって階級社会なんですよね、もともと。だから日本も、第二次大戦の前は貴族とかいたじゃないですか。で、江戸時代は士農工商とかって、あと、まあ、身分差別があったじゃないですか。で、フランスやね、い、い、あのい、えっと、イギリスは戦争に負けてない、第二次大戦で負けてない国は、ヨーロッパの国はね、未だに貴族がいるんですよ。
そうなんですね。
で、要はね、生まれ持ってのお金持ち階級っていてね、私イギリスに留学してた時にね、それをすごい感じたわけ。やっぱね、イギリスは、例えば、もう生まれた時からお金持ち上流階級は、行く、そのプライベートな、その何、私立の高い小中学校、高校が決まってるんですよ。行けるように予約をするんです。生まれたら。で、もう階級社会なので。で、フランスもね、まあ、それこそ、今でこそ、そのね、もう超大金持ちは減りましたけど、やっぱりね、昔から上流階級はお金持ちなんですよ。で、そういうこともあって、私は私っていうのが、まあ、日本よりは、根付いてるのかなって気はしてます。日本は、第二次大戦終わった後に、みんな平等ってすごくなったじゃないですか。みんなが一緒じゃなきゃなんか気持ち悪いみたいになって、みんなが中流、意識を持って、それはいいことなんだけれども、人と比べすぎかもしれないですよね。
そうですね。
はい。で、三つ目はですね、自己主張と他人の尊重ってことなんですけど、フランスにはね、自己主張をするんですよ。でね、それは良いことなんですよ。自分の考えをね、はっきり伝えることで、議論が当然、まあ、ぶつかることもあるんだけど、それそのものを楽しむみたいなことがあって、で、言いたいことを言うんで、ストレス溜まりにくいらしいんですよ。
確かに。
で、日本人って、もうね、相手に配慮するから、ストレス溜まるじゃないですか、そこ
そうです
は。
ね。本当に逆ですね。フランス人
そう。もう
ね。
ね、フランス人とかね、本当言いたいこと言いますよ。で、まあ、ちょっとね、エスプリとかね、なんか、皮肉っぽく、まあ、でも自分の言いたいことを言いますよね。だからやっぱりね、それはちょっと文化の違いで、ストレスを溜めにくくて、言いたいことを言うことで、まあ自分のこうね、自己肯定感も上がるのかなって気もしま
確か
す。
にそうですね。
あと、4番目、完璧よりもほどほどを選ぶみたいなことも。例えばですね、完全じゃなくてもいいんだっていうね、なんか価値観があるんですよ。で、日本人って何でもね、綺麗に、例えば揃えたりね、完璧に従うじゃないですか。でね、これ私が、実は私の妻がフランス資本の会社に勤めたので長く、フランス人の話をいろいろ聞く機会があって、妻がね、すごく象徴的に言ってた話がね、フランス人にね、折りたたみの傘を貸したらしいんですよ。傘を。そしたらね、自分はほら、丁寧に折りたたみの傘って日本人誰でも綺麗に畳んでるでしょ。
折り
貸し
目
た
きっ
ら、
ちりですね。
そう、ぐじゃぐじゃに丸まって帰ってきたんですって。ホックで止めてはあるけど。で、聞いたんですって。なんでこれ、こんな返し方するの？みたいにね。したらね、いいじゃん、どうせまた使うんだからって。
まあ、
で、
確か
自
に
分
そうだ
の
けど。
傘もそうらしいんですよ。そう、要するにね、買った時はまあ綺麗になってるとしてもね、その折りたたみの傘っていうのはもう、使ったらぐじゃぐじゃになって、もう適当に、まあ、ホックで止めて、パチンって止めて、使えりゃいいんだと。で、実際ね、この間私、その話はずっと覚えていて、パリに、この前遊び行った時に、あるところで日傘を借りたんですよ。そしたらね、日傘がね、全部ね、もう、畳んでなんかないの。ね、もうぐじゃぐじゃになって、ただこう、まあ、ひらがんないように止めてあるだけで、そのまま、貸してくれて、そのまま返して、お店の人も別にその日傘を、全然た、あの、綺麗に整えようとはしない。やっぱね、こう、日本人のこの何でも綺麗に完璧にやりたがるっていうのはね、ストレスのもとですよね。
そうかもしれないですね。
ああ、だからね、それも含めて別にね、なんかこう、適当でいいや、みたいなのがありますよね。はい。で、次のポイントは、食べ物ですね。
フランスとい
生
えば
活。
美味しいですよね、食べ物。
そう。そう、やっぱりね、土屋さんもね、フランス行かれたとき、食べ物美味しかった、言ってましたよ
そう
ね。
なんです。どこのレストラン入っても美味しかったですね。
そう。やっぱりね、私も今回改めて思いましたね。私、やっぱり例えば、他のヨーロッパの国、ドイツとか、イギリスとか行くとね、3日目か4日目後にはね、その国の料理じゃないものを食べたくなっちゃうんですよ。
なるほどね。
中華料理とかインド料理とかね、まあ、イタリア料理とか食べたくなるんだけど、今回十何日でね、1回もその他の国のご飯を食べたくなりませんでしたね。
そうなんですね。
うん、やっぱりね、フランス料理バリエーションがいろいろあるし、食材が豊かだしね、どこ行っても美味しいしね、なんか一回も中華とか、まして日本食に行こうと思わなかったですね。
そうなんですね。
うん。
羨ま
や
しい、美味しい
っぱり
ご飯
ね、
いっ
そ
ぱ
れ
い食べ
は
られ
ね、
て。
文化が違いますね。味が美味しいし、食材があるしね。まあ、ですからそんなところがね、日本人がなんで幸せにこう暮らせないのっていうところ、今何点かお話ししてきましたけれども、やっぱり多様なね、ライフスタイルがね、あるんだと思うんですよ、フランスは。働きすぎないとかね。好きなことを、まあ自分らしくやれればいいとかね。うん、やっぱり日本社会って、なんか自分と違う生き方に対する寛容さみたいなのがね、まあまだ十分ない部分ありますよね。うん。まあ、一つの例としてはね、これ まだ、日本の中では、多様な家族観みたいなのは、すごい議論の途中ですけど、フランス人は、事実婚がすごい普通なんですよ。
そうなんですね。
うん。で、結婚してなくて、子供が生まれても、その子供が差別されないみたいなね。
ああ、そうなんだ。
うん。それはもう一般的なんで。うん。で、それが良い悪いの議論は、まあ、これ宗教の違いもあるんで、一概に言えないんですけど、結局、日本ってお墓があるので、
あ、そうですよね。
そう、なんとか家のお墓にね、誰が入るのっていう、そこのお墓問題があるので、ちょっとここは宗教の違いがあって、さらに複雑だとは思うんですけれども。でも、少なくともその結婚してないで生まれた子供が全然、差別されないっていうのはいいことだとは思うし、実際ね、そういう子供が半分近くいるらしいんですよ。
そんなにですか？
うん。で、子供生まれてしばらくしてから結婚するっていう人もまた多いらしいんですけどね。入籍をするっていう人もね。でね、これちょっと裏があってね、離婚が大変らしいんですよ。
そうなんです
うん、
ね。
カソリックの国なんで、一応ね、カソリックの国ってね、
そうだ。
建前上はね、離婚厳しいんですよ。
ね、ダメなんですよね。
そう。なので、なんかね、離婚するにはすごくね、面倒な裁判的な手続きがあるらしいんです。で、お金もかかるらしいんですよ。うん。まあ、だからっていう裏はあるらしいんですけどね。
じゃあ、だからもう事実婚を選んどくっていう方も
そう
ね。
そうそうそうそう。で、子供が生まれてしばらくして、なんか落ち着いて何歳かになって、小学校上がるぐらいの時に入籍するっていうカップルも多いらしいんですけどね。うん。まあ、ずっとしないカップルもあるし、あとはまあ、あれです。同性婚も認められてますしね。
そうですよね、フランス
うん。フ
ね。
ランスはね。やっぱりだからそこは、日本はまだそこまでは議論が一般的にはいかないですよね。
なんか自由な愛の国っていう感じもしますね。
そうそう、そうなんですよ。まあ、で、まとめとしてはですね。まあ、日本人よりフランス人の方が人生を楽しんでいそうな気はするので、まあ、フランス人がなんで幸せに暮らせるのかっていうのを今日の話まとめると、やっぱりね、自分は自分で良いって思ってるんだと思うんですよ。私は私って。で、まあ、その一つですけど、私はこの時期休みたいから休みますでいいんだと思いますよ。で、お互いにそれをね、少なくともその有給休暇って認められてるところは周りにこうね、うんと迷惑かけない範囲では全部休みは取ればいいんだと思いますよ。うん。で、やっぱり人生を楽しむっていうね、ところが大事で、何のために私働いてるんだろうってね、仕事のために働くってよりは、人生楽しむために働くって方が、なんか健全な気はしますけどね。
素敵な考え方ですよ
は
ね。
い。うん。というのが、今日の、フランス人はなぜ幸せに暮らせるのかっていう回になります。
日本人である私たちもね、なんかいろいろなヒントをもらったような気がします。ということで、今回のテーマ、ヨーロッパに学ぶ、その中でもフランス人はなぜ幸せに暮らせるのか、お話聞かせていただきました。山岸さん、今回の配信もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、次回の配信もお楽しみに。さようなら。